バガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナンガッチャーミ
ブッダンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
ダンマンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
サンガンサラナンガッチャーミ
ルティアンビブッダンサラナンガッチャーミ
ルティアンビブッダンサラナンガッチャーミ
ルティアンビダンマンサラナンガッチャーミ
ルティアンビダンマンサラナンガッチャーミ
ルティアンビサンガンサラナンガッチャーミ
ルティアンビサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ
アナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
アナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミカメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
サドサドサド
サドサドサド
ハラミー た信仰 くはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを今から1時間ちょっとお話ししますので、足崩しちゃってくださいね。はい、はい、今日も結構新しいお顔が見えていますけども、はい、ですね、実はね、実はって、多分知ってると思いますけど、今度の金曜日ですね、11月の7日、にちょっと私らっていうの何人かっていうと、私と東玲子さんとあと7人で合計9人なんだけど、がちょっとインドへ行ってきます。3週、私と東さんはちょっと、2つの場所でリトリートやるので3週間ですね。他の方は2週間かな。1箇所だけなんでね。ちょっと行ってきます。でそれなのでちょっと3週間ほど、3つの週末がお休みになるかなと思いますけどね。でその後ね、11月の終わり、そうですね、1、2、3、3つの週末が終わる、休みで、11月は第5までありますからね。なので29の土曜日、30日の日曜日にの週末は、少なくとも座談会の方はありますね。ヨガはちょっと分かんないんだけど、東さんがちょっとインドで疲れちゃったらできないので、多分私は大丈夫だろうっていうので、座談会は一応29と30ありますので、で多分インドの報告になると思いますので、30日はどうぞいらしてください、ね。でちょっと先に告知の方をちょっとしておきますと、12月は、週末が4回ありますよね。だいたい4回全部土日って、できるかなと思います。土曜の早朝座禅会と日曜の、座禅会ですね。でその中に、あと、12月の5日の金曜日に仙台でアップデートする仏教体感しようとか、あとは12月の16日の火曜日に、ずっとねこの間から言ってた、キリスト教との、コラボですね、鎌倉の木僧の家で、増田神父と私と東さんとでね、だからヨガと瞑想とキリスト教の、の会をねやります。でこれはちょっと申し訳ないんですけども、もう完全に申し込み受け付け締め切ってって言いながら、10人ぐらいキャンセル待ちがあるので、ちょっと今から申し込まれてもちょっと無理かなと思いますので、ただね、青空の木曽、ちょっと私の予想以上のすごい反響だったので、 まあ、ちょっとこれは来年に続いていくのは間違いないです、まあ、どういう形で来年に続けていくかはちょっと松田神父とちょっと話をして、で、まあ、あとまあその会にいらした、ね、会と話をして決めていきますね。それと、朝日カルチャーまた12月あります。11日の木曜日 と、25日の木曜日とね、いつもの、私のワンダルマメソッド の、ですね、最初が、講義で2回目が、実践ですね。ですから東京にいる人は、ね、本当に新宿ですから超高層の、ね、住友ビルの中でありますの で平日の夜なので参加しやすいのではないかなと思います。それと、ね、朝日がね、朝日カルチャーが12月の20日の日に、私と、永井先生ですね、永井仁志先生、哲学者のですね、と、あと、もっと、あと、もちろん、一生さんとね、藤田一生さんと、3人で、仏教 3.0 を哲学するっていうね、恐ろしい。で、哲学するってあって、その哲学をする、相手が永井仁志さんという、まあ、今、一番乗りに乗ってる哲学者ですけどね、実際に、まあ、本が、哲学者の本ってほぼあんまり売れないみたいなんですけども、例外的に売れていらっしゃる、まあ、ってぐらい、まあ、世間のとうまくかみ合ってるんだと思いますけどね。で、3人でね、ちょっと定談を、定談というか、定談というのは対談は2人だけど、定談というのは3人ですね。で、土曜日の、6時から9時までかな、3時間ぶっ通してやるので、これはもう場外バトルになると思いますけどね。リング、まあ、私も衣装さんも、衣装さんはわりかし、ね、リングの上で戦う人だけど、私はちょっとリングの外で戦う。永井先生は どうなんだろうと分かんないけど、まあ、ちょっとガチのバトルになる予定です。まあ、多分もうその前にちょっと打ち合わせとかするますけどね、打ち合わせしても実際になったらガチになると思いますのでね、ぜひ、おいでくださいね。まあ、仏教 3.0 って、まあ、去年のアップデートする仏教から始まったんだけど、まあ、実際に本当に、世間の中で広まりつつあるのは今年になってからですね。今年になってから、さっきのような仏教をアップデートする仏教を体感しようっていうね、会がもう今年5回開かれて、もうすでに4回で、で今度5回でってね、でなっているのでね、もう。それで私とか衣装さん の朝日カルチャーの、講座の名前も全部仏教 3.0 になってるし、なので、まあ、一応市民権を得つつあるかな、ね、だけど市民権を得つつあるかなって言ったって、その中身はどうなのよっていうね、っていうところを多分永井仁志先生があらゆる角度から突っ込んでくると思うので、突っ込んできてギタギタにされるかもしれないし、まあ曖昧な点がね、はっきりするかもしれないので、まあ、ちょっと面白いと思いますので、ぜひぜひおいてくださいね。朝日カルチャー の、ホームページから簡単に、見られると、多分仏教の講座の一番最初のところに乗っかってますので、ね、申し込まれて、来てくださいね。朝日カルチャーずっと私も一緒さんもやるので、ぜひ会員になってください。会員になった方が安くなりますので、ね、でそんな感じで12月は流れていきますね。だから12月は、ね、ちょっとセッションが多分できないと思います。ちょっとね、いろんな12月は普段私ここにいなかったので、12月に何かするっていう経験がちょっと初めてなんです、一方案ではね。なのでちょっと今回はいろいろ雑多なものを一気に12月にやって、ね、それで多分ね1月なんだけど、1月もね、だいたい台湾で、いることが多くて、っていうのは今まで12月から1月にかけてインドから台湾にそのまま移動してたの で1月は台湾で、台湾でそのままリトリートっていう流れが多かったんですよ。ファーリエンって花ハスですね、ファーリエンっていうところでやったり、台北でやったり、あるいはケリーさんと一緒に台湾の真ん中のあたりですね、台中というところへ行ったりとかね、あちこちでやってます、台湾の中で。なのでちょっと1月は台湾っていう、流れがあって、でこの間もね10月の、 沖縄の精神に我々の、まあ、一方案を支えてくれる一人ですね、スティーブ・チャンさんですね。あのトレンドマイクロ、トレンドマイクロって言ってもピンとこないでしょうけども、ウイルスバスターって言えばね、まあ、ピンとくると思うんですけどね。アンチウイルスの、ね、ソフトとしては今マーケットで一番ですよね、シェアはね。ウイルスバスターをの会社がトレンドマイクロで、トレンドマイクロ の、 創業者というのが、スティーブ・チャンさんですね。でスティーブ・チャンさんが、ファーリエンという台湾の東海岸のところにある、東海岸の、まあ、中心都市ですけども、そこの、郊外に大きなリトリーセンターを持っていてなのでいつ使ってもいいよって言われてるので、ね、でまあ、もうすでに3回ぐらいやってるんですけども、で そのスティーブ・チャンさんがこの間の10月のね台湾のセッションにサプライズで現れて、でその時にもちょっと日本の人たちと話をして、そんだったらもう、日本人だけでやろうかっていうね話が出てるんですよ。で、まあ、日本人だけでやったらもう日本語でそのままやります。今まではね私が英語で話したのを中国に翻訳通訳してもらうって形だったんです。ちょっと日本の人が、英語が分かんないとちょっときついかなっていうところがあったんですけども、多分今度からはもう日本人が団体でファーリエンへ行って、でそこでそのままやるってね。だから日本国内でやるのと全く同じ、ただ場所が台湾っていうね、だけどまあじゃあなんでわざわざ台湾なのって言われるかもしれないけど、まあとんでもなくすごいリトリートセンターなんですよ。本当に座禅堂からはわって太平洋が見えるっていうね。でまあすごいとこです、ね、でだけどそのリトリートセンターほとんど使われていないっていうね、いうのでまあちょっと使わせていただこうかなと思ってます。もうすでに 3,4 回やってますので、設備とかはね全部完璧だし、それから食事の支度とか、ね、いろんなことがもう全部すでに分かってますので、でも日本の人がまあ普段一本案でやっている、一本案とかいろんな各地でねやっている精神をそのまま台湾へ移動するという形でやります。なので、ただねちょっと人数少ないとちょっと無理なので、15人、何人 ?1 人かな、15人集まったらやりましょうっていう約束をちょっとスティーブさんとしたので15人なんとかね集めたいなと思ってます。ただねまだ2ヶ月ぐらい2ヶ月以上あるのでちょっと皆さんに手を挙げてもらってね、15なんとか行きそうだってネットがついたらスティーブさんとの交渉が始まるっていうね、そういう段取りですので、私インド行く前になんとかねこのバーレンのリトリート の、 主なね大体の日程と大体の費用とかなんかをちょっと皆さんにお知らせして、でちょっと手を挙げてもらいますね。それが15人以上集まったらちょっともう実行しようかなと思います。で、費用とかね多分心配だと思うんですけども、リトリートの費用そのものはそんなにかからないです、ね、スティーブさんからいくらって言われたかな、まあ、そんな大したことないです、まあ、普通の見たけとかなんかと同じ費用ですね。であと交通費がねもちろん心配でしょうけど、東京と、ね、台北との間ってものすごい飛行機たくさん飛んでるんですよ。で中にはピーチとか非常に安い、ローコストの、ねたくさんありますので見つければ見つかると思います、ね、でそういうので早めにチケットを買った方が、ね、安いですから。でそれが、日程的には、ね、お正月を過ぎた頃ですね、多分3日ぐらいスタート3日ぐらいに日本を離れるというような感じで行きたいと思います。まあ、全部で1週間、6日で済むぐらいかな。5泊6日 で1泊台北、4泊がリトリートセンターっていうぐらいな感じになると思いますけどね。はい、だから大体の費用とか日程とか、そういうことを皆さんに提示しますの で興味のある人はちょっと手を挙げてください、ね、あのメールで返信してください、ね。それで15人集まったらあのやろうかなと、やれると思います、ね。っていうのはあの 1月は、ね、寒いから日本でどこやってもなんか寒いし、だったらもういっそのこと台湾行っちゃおうかなと思ってますね。台湾大体そこは、日本で言ったら5月の気候ですね。5月ぐらいの気候です、1月の台湾っていうのは。だから非常に暖かいので、でもちろんあのある一人の人が料理を受け持って、あのまあ中華料理という皆さん固定観念があるんだけども、だけど実際の中国とか台湾行った人はご存知のように、まあ、そこで食べられてるものっていうのは日本の人の中華料理っていう概念をはるかに超えたものを皆さん食べてるわけですね、まあ、横浜の中華街行って普通に出てくるようなものよりかはるかに豊かで、はるかに種類が多くて、ね、あのあらゆるバラエティがあるのが実際の中国や台湾の食事情ですよね。あのなので、まあそういうこともちょっ と、味わえるかなと思いますので、絶対にあの損はないと思いますのでね、ぜひぜひ。で台湾というのは非常に親日的 であの旅行するのも非常に楽で、あの地下鉄も全部絶対乗れるはずです、ね。で台北からあの台北行くのも台北で一晩泊まるのも非常に簡単にできますので、ね、ぜひおいてください。はい、そうですね、そんなぐらいですね。あとね、これをね、あの東北で聞いてる人、ポッドキャストね、あの特に仙台地方の人ね、明日仙台行きます。あの11月の3日、文化の日ですけども、午後2時半過ぎぐらいから、仙台の三越ありますよね、三越デパートね、三越デパートが入っているビルの5階にエルパーク仙台っていうのが、まあ、カルチャーセンターの一種ですよね、があります。カルチャーセンターというかあのコミュニティセンターですね、部屋を貸すような感じ で、その和室で、私と東さん両方行きますので、ヨーガと瞑想と、まあ、私の話とがあります、ね。2時半ぐらいにエルパーク仙台までおいでください。あの、もう後藤住職にね、あの岩手の上元寺の後藤住職にあの申し込んでもらうはずなんですけども、どうしても見つからないっていう人はもう直接来ちゃってください、エルパークの方へ、ね。で和室で多分見つかると思いますので、ね、あの仙台地方の人あるいは、仙台へ、まあ、ちょっと数時間で行けるような人は明日ちょっと仙台でお会いしましょう、ね。ですね、まあ、仙台はね、だから明日は私と東さんの瞑想とヨガの会なんだけど、もう一回ね、さっき言ったように12月の5日に、アプテスル仏教を体感しようっていう会があります、ね。そんな感じで、だからまあ大体のこれから あの見通しがそんな感じで、12月が毎週座禅会やって、1月に多分台湾リトリートをやろうっていう、ね、流れですね。はい、でそれでね、あのこれからの、見通しなんだけど、まあ、あのいつもね、毎年、インドがあのピリあのなんていうかなあの、インド行くことでちょっとあの、まあ、今回3週間だけど普通はもうちょっとあの休みがあって、それでちょっと一呼吸置いて次の来年度のあのに入っていくっていうのがずっと今までのパターンだったんですけど、まあ、今回ちょっと3週間ってわずかですけど、まあ、ちょっとあのこれ以上は3週間以上休めないっていう事情があるので、今年から3週間ですけどね。そんなんでね、あのなんていうかな、いつもこ あのインド行く期間がちょっと冬休みっていうような感じで、私にとってもそうだし皆さんにとってもそうなんで、この休みの期間にちょっともう一回いろんなことをまとめていただきたいなと思います、ね。今までの復習するなりなんなりですね。でそれであのこの休みの期間に、まあ、私も またちょっと久しぶりにインドとかなんかに身をさらすことで、またちょっと新しい考えとか出てくると思いますけども、ね、それでまた、来年何をするかっていうね、あのことを考えていきたいなと思いますけども、来年度ね、あの新しい試みが2つ あります。まあね、あの座禅会とか、最新とかね、まあ、それはもういつも通りこれまでのようにやって、で場所が多分もうちょっと変わっていくと思いますけどね、あの変わっていくなり広がるなりね、それはまあそう大したあれじゃないんだけども、ちょっとね結構大きな変化が2つあって、で1つがもうすでに、のもう12月に始まりますけども、キリスト教とのコラボですね。まあさっき言ったように12月の、16日の火曜日にすでに、イエズス会の黙想の日でやりますけれども、まあ、多分この松田清志郎神父、まあ、実際に私8月にお会いして、非常に通ずるものがあったので、まあ、多分この縁を大事に しつつ、だんだんだんだんと大きくなる、まあ、今年はねちょっと1日の日帰りのあのイベントになりますけれども、それでもねものすごいカトリックの側も一般の側もものすごい反響だったので、私と松田神父が予想以上にですね、まあ、特に私はこれをやったら一般の人はすぐに参加してくれるだろうなってことは分かってたんだけど、あの松田神父の方がねカトリックの人たちでこういう、仏教の坊さんが指導する瞑想会黙想会に関心を示してくれるかってね、あのちょっと心配されてたんだけども、蓋を開けてみたらもうちょっともうキャンセルが出るぐらいの反響で、なので、まあ今年はね1日だけですけどもやって、来年につなげていく、でその時にねもうそれはただ単にあの仏教とキリスト教が一緒にやりましたなんてそんなとかなんかそんな話ではなくてね、あの要するにあの宗教間対話なんてよくあるんだけども、インターリリジアスダイアログってね、普通言いますけども、だけどそういうのは大抵なんかみんなあの建前だけで終わってしまって、まあ、社交辞令で終わってしまって、まあ、お互い仲良くやりましょうよねっていうぐらいのね、あまり宗教間の戦争とかやめましょうよねっていうねあのぐらいのレベルで終わってしまって、あの本当になんていうかな、もっと突っ込んで、対話するっていうことはあんまりない。でダライラの法王ですらですね、あの方はもうキリスト教の、人たちも圧倒的に人気があるんですよ。でキリスト教の神父さんとかね、シスターや牧師さんや、あるいはもちろん一般の信者さんも法王様のことを愛して、でそれで、まあ、しょっちゅういろんなね、対話をされてるんだけども、だけどまああのダライラマ法王もやっぱり仏教とキリスト教は違うよねっていう立場で、あのそれは当たり前で、仏教というのは創造神ですね、創造する神様、クリエイトするクリエイターです、クリエイトする神様っていうものを仏教は立てない、だけどもキリスト教は立てるね、だから創造神を立てるか立てないかで全く違うだろうってね、っていう、まあこれはもうこれはもうもちろん教科書通りのあれで、それに誰も反応する人はないし、それはもう本当に、学校の試験で言えば本当にその通りのことなんですけれども、んでそうなんだけども、それだったらじゃあ仏教は創造神を立てません、キリスト教は創造神を立てます、でもまあお互い仲良くしましょうよねっていう、なぜなら慈悲とかね、それとこれでは同じだから、ね、仏教では慈悲というキリスト教では愛というね、なぜだったらそこ同じだからってね、だけども私らからするとちょっとそれだとあんまり面白くないでしょうっていうね、っていうのは正直なところなんですよ。つまり、創造神を立てるの立てないの、じゃあ立てる宗教立てない宗教ね、これは全く違う、違うけれどもでも共通の部分もあるから、まあ仲良くしようよねっていうぐらいでいいのかな、ね、インターレリジアスダイアログっていうのか、ね、でそうじゃなくて、いや創造神って言ったら何なのよ、創造神を立てるってどういうこと、そして立てないってどういうこと、 それは全く正反対のことなのってね、そこまで突っ込んでいかないと仏教とキリスト教が出会う意味っていうのは私はあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。で、仲良くするんだったら仲良くするのは大事だけどもね、ね、私の宗派だけが大事で他は全部インチキだから全部他を回収させるか殺しちゃうかっていうね、そういう物騒な話は良くないから、まあお互いに違いを認め合った上で仲良くいろんな宗教がこの地上に存在するのを許して、でしかも仲良く暮らしていきましょうよねっていうのも大事だけども、それだけじゃちょっとあんまり面白くないでしょうっていうね話で、でなので多分私が今からやる、キリスト教とのコラボっていうのはもうちょっとそこからもう一歩踏み出します。踏み出したところでクリエイターってね、創造神を立てるってこと、そして立てないってこと、それは本当に真反対なのか、それは本当に黒と白みたいに違うものなのかっていうあたりをちょっと突っ込みます、ですね。まあだから仏教の立場に立ってね、創造神にそんなものはおとぎ話だよね、そんな創造神を立てる宗教なんてインチキだよってね、で批判するのも非常に簡単だし、でキリスト教の立場に立って創造神を認めない、あ、それはニヒリズムもいいところで、ね、そんなニヒリズムだったら世の中良くないよって批判するのも簡単で、で実際してきたわけでね。でもそんなお互いの批判が何も生み出さなかった、憎しみしか生み出さなかった、不信感しか生み出さなかったっていうのはもう我々が知ってる通りで、だったらば、その違いを認めた上で批判するのか、違いを認めた上でそれでもなおかつ仲良くするのかぐらいしかなかったんです今までは、ね、なんだけどそれもちょっとあんまり面白くないでしょうって話になって、で私らは多分そこからもう一歩踏み込んで、創造神を立てること、創造神を立てないこと、っていうのは本当にそんなに真反対のことなのか、本当にそれほど黒と白ぐらい反対のことなのかっていうところまで突っ込みます、ね。なので、まあ、これを、ね、単なる知的ディスカッションでやったらもう泥沼になっちゃいますから、それを、まあ、本当に東さんに協力してもらいながらヨーガと瞑想をした上で、スッと入っていく、ね、でそしたらもうそんなに単純なことは言えないっていうことが多分絶対見えてくるはずです、ね、でそれで私の本も結構キリスト教の人たちに読まれていて、っていうのは分かるんですよ。日本でね、日本というのはキリスト教の国じゃないから、日本みたいな国でキリスト教を通して生きていこうというのはちょっと自覚的にならざるを得なくて、自覚的にいろんな宗教を考えている人が非常に多いです。私の父の兄弟たちも、父は違うんだけども、父の兄弟たちの何人かクリスチャンで、いわゆるの無教会主義ですね、教会から離れて、日本でいうと内村鑑三という人が、まあ、それを始めた人 で内村鑑三さんの、お弟子さん、お弟子さん、お弟子さんというふうに流れていって、まあ、それは結構日本のインテリたちに圧倒的な影響力を持って、でだから東大の学長をするような人たちにこの無教会のキリスト教徒っていうのが結構多かったんですよ。なので、数から言ったら少ないんだけども、そのインパクトとかインフルエンスっていうのは結構大きい。でそれを私の、父親の兄弟たちが受け取っているので、まあ、その、でも結構私は身近なんですけれども、まあ、実はここに内村鑑三全集入ってるんですけどね、この裏の後ろにね。ですね。なので、ちょっとね、日本のクリスチャンの人たちっていうのは非常に自覚的で、真面目で勉強していて、で物事を本当に、根本的なところから考えようとしている人たちなので、まあ、はっきり言って私とは気が合うんですよ、ね。それなので、この問題はちょっと、しっかりと日本のクリスチャンの人とがっぷり4つで 見ていきたいなと思います、ね、はい、それが一つですね。来年からの、まあ、今年の12月からも始まっちゃいますけども、キリスト教とのコラボっていうのが、まあ、12月も完全に確定していて、その後どういう流れになるかわかんないんだけども、もうどんどんどんどん大きくなります。で、12月は、日帰りだけども、来年からは多分泊まりがけのね、黙想会になります。で、カトリックっていうのはご存知のように、黙想会っていうのは非常に活発にやっていて、でってことは要するに、道場が結構あるんですよ。各地黙想の例的にね、鎌倉にもあるし、あと名古屋とかいろんなところにあるから。だからまあそのうちの適当な場所を選んで、何日間か泊まりながらの黙想会で、それ多分、クリスチャンの人とあと一方の関係者と、ね、両方受け入れる形のねやりたいと思います、ね。ご期待くださいですね。それが一つでしょう。でもう一つがね、実は昨日決まったんだけども、西田喜多郎っていう人をご存知ですね。まあ近代日本の最大の哲学者ですね。近代の日本というのは西洋の哲学、フィロソフィーね、まあ、哲学って言葉すらもちろん明治の頃に、西山真さんかなあたりが哲学っていう言葉を、まあ、作ったわけですね。それもフィロソフィーっていう英語のね、ヨーロッパの言葉の訳としてですね、まあ、でそれで、まあ、ヨーロッパのいろんな哲学者の勉強して研究をして勉強して翻訳してっていう流れが、まあ、明治以来ずっと 今まで続いてきてるんだけども、その中でもね、単に西洋の哲学者を勉強するんではなくて、自分自身が哲学をする、ね、そういう道を歩いた人たちももちろんたくさんいるわけ でそのうちの最高峰が、まあ、西田喜多郎博士ですね。これはもう議論がないと思いますけれども、明治の初めの頃に生まれて昭和20年に、亡くなられた、ね、でどこで亡くなられたかっていうと、実はその歩いてここから 10分ちょっとのところなんですよ。西田、ね、博士は石川県の今でいうと宇野家っていう、まあ、七尾線の駅があるんだけども、あの辺りですねで生まれられて、でそれで、まあ、哲学を勉強されて、結局京都大学の、ね、哲学科の教授になって、でそれで、東山に住まわれて、で琵琶湖の疎水のあたりを散歩されてたので、まああそこを哲学の道ってね言うんですけどね。で、まあ、私らの京都座禅会、京都世親の会場が法然院さんの隣、つまり哲学の道から一歩山へ入ったところなので、まあ私らの、ウォーキングメディテーションのコースでもあるんだけど、ね、哲学の道っていうのはね、だからそういう意味で京都座禅会の会場を通して哲学の道とも縁があって、でしかも宇野家っていうのは私の父 の実家が、石川県の、昔の清水町ですね。今だと清水、宝達清水町というのかな、宝達っていうのは宝のに達する、そこは加賀の前田藩の、金山があったところですね。加賀百万石で非常に大きな大名だったんですけども、でものすごく豊かな文化が栄えたんだけども、それを支えた一つが宝達の金山で、まあ、そこが私の実家なんだけども、結構石田博士の自宅、実家と近い、だから私結局3カ所と通して石田博士と縁はあるって感じなんですけども、それでね、京都大学を退任された後、ちょっと気候のいいところで執筆活動されたいしたいってことで、そこの、稲村のから七里へ行って、それで藤井真理さんの、あの不思議庵、 行く手前のところをちょっと右に入っていくというようなところで、稲村の駅からだったらちょっと10分以内で行けるところですけどね。そこに寸心層、寸一寸二寸の寸で、ね、に心の層っていうのがあって、そこに、晩年12年間ぐらいかな住まわれたんですよ、ね、西田加瀬は。でそこで実際なで最後の著作類は全部そこで書かれて、まあ、昨日言った、まあ、私何回も言ってるんだけども、まあ、西田博士が使われた机があって、今まさに本当の机ですね。でそれで海の方向に向かって机を置いていつも書かれていたっていうね。でそこはちょっと高台になってるから、まあ、海が結構近くに見える。で一方はちょっと海とほとんど同じ高さなんだけども、ちょっと上がったところで海を見下ろすっていう感じですね。ちょうどファーリエンのリトリスセンターみたいなものだと思いますけど、で西田博士が昭和20年亡くなった後に奥さんがね、ずっとしばらく住んでいられて、だけどちょっと西田家としてはキープするのが難しくなったので、西田博士と縁のある学習院大学ですねに、の寄付をして、でそれでその後学習院大学が管理をされた。それで学習院大学 の岡野教授っていう人、まあ、がご夫妻でね近くに住んでらっしゃるので、その方が今実質的な管理をされているということで、それで昨日ですね、ヨガクラスの後東さんと一緒に、この岡野夫妻に会いに行って、それで何回も会ってるんですけども、であと私のアップデートする仏教を、に対して非常に長い、感想をいただいて、まあこんなこと言うとあれだけども、ちょっと私の青空っていうのがもう西田博士の言われてることとほぼ同じだっていうことを言われて言ってくださって、ね、まあ岡野さんのミセス岡野の方がギリシャのネプロティノスっていう人が哲学者が、紀元後2世紀ぐらいかなにいて、非常に面白い哲学者で、リズストシコ先生なんかもよく取り上げますけども、それの研究者ですね、で同時にもちろん西田も研究してるっていう人で、その、まあ、だから、そういう人から見てもやっぱり私らが今やってる青空っていうのが、まあ私がね青空とか雲とかね、もう本当に身も蓋もないほど簡単な言葉で言っちゃうのを、まあ例えば西田哲学でものすごいなんか結構大げさって言ったら失礼だけども、すごい言葉ね、絶対無の自己限定だとかね、なんとかいろんな言い方をするんですよね。だから青空っていうとあれだけども、それを絶対無なんていうね、絶対の無ですよ、ね、Nothing の無です ね、まあまあ、だから青空って絶対無のことだって言っちゃえば、まあ、その通りなんだけど、ただ私は絶対無なんてことは絶対使い私は使わないと皆さんご存知のようにね。でそうなんだけど、ただ私があまりにも青空とか雲とかね、なんかそういうもうシンプル極まりない言葉を使うと、結局なんか誤解されることもあって、だけど、まあ、この間も言ったけど、まあ、私は青空そのものについて、語ることはほとんどない。で私が語っているのはどうやって青空をに触れることができるかっていう方法論とか、あるいはどうやって私らは青空を見失って、雲としての私として自分を見てきたかっていう話とかね、そういう話ばっかりで、青空そのもの、青空って一体何なのって話すことはまずない。だけどもないんだけども、そこをもうちょっとね整理して言える。だけどもでも でもその前提には青空っていうのは語ることができないもんなんだっていうことが本当に分かってないと、おかしなことになってしまう、ね、だから青空っていうのは語ることはできない、語ってしまったらもうそれは数点にもう堕落した形の青空に過ぎなくなってしまうっていうことをきちんと自覚した上で、それでもなおかつもうちょっと語ることはしないとちょっとまずいかなと思ってるんですけども、でその時にまあ一番手がかりになるのは西田喜太郎博士に決まっているわけですね。でそれはもう西田喜太郎博士を継いでいる人たちが、まあ、私の本を読んだ場合に、まあ、向こうもそう思ってくれるし私もそう思うからね。そんなんで何か言いたいかというと、西田喜太郎博士を継いでいる孫新宗さんとのコラボが始まります。昨日ねそれがほぼ決まって、ただ具体的に日時とかねまだ全然決まってないけども、まあ、インドから帰ってきてから岡野さん夫妻 と、打ち合わせをして、決めていきます。だからまあ具体的には孫新宗さんと孫新宗ですね、孫新宗 と、一方案とのコラボっていう形になります。なのでやることは多分ここと同じ、私が話をして東さんがヨガやって私が瞑想をやって、でその後それをもう参加者全員に体験してもらった上で、じゃあ青空っていうのを西田哲学のこういう言葉でどういうふうに対応するのっていうね、ことを、多分西田の研究者とか、ね、そういう人たちと話し合っていくっていうことになると思います、ね。多分12月はちょっと無理だけど1月ぐらいにはスタートできるんじゃないかなと思います。それも多分1回じゃなく1回で済むわけないから定期的ですね、まあ、毎月はそれもいくらでもいいんだけど何ヶ月かに1回ぐらいはやれるんじゃないかなと思います、ね。その2つですね、だからキリスト教とのコラボ と、西田哲学とのコラボですね、それがいよいよ始まる、まあ、西田喜太郎もここにちょっと前週入ってるんですけども、この2つがちょっと今年の12月から来年にかけて始まる新しい試みです、ね。それとあともちろん一方は独自 の、 瞑想ヨガはもちろん続けて、で場所がどんどん広がっていくと思いますけどね、場所が広がっていったり、会場がちょっと変更になったりとかね、さっきも言ったけど京都の普段今までの家がちょっと限界に来ちゃってるので、今ちょっとあるお寺さんと交渉してるんですけども、それがうまくいったらお寺さんで座禅会、京都のお寺さんでね座禅会ってことになるし、ね、そんな風に流れていきますね。なので今年から来年にかけてまたもう一つジャンプがあるかなと思います、ね。はい、それを踏まえた上で、まあ、ちょっとこういうことを話をするのは、もうインド行く直前なので、インドに滞在中に、多分新しいこれからの展開が、出てくると思いますので、それを頭に入れながらね、一方案の活動に参加していただけると嬉しいです、ね。それでね、あと、まあ、それの一環でもあるんだけど、2つの雑誌に、一般案が紹介されます、でこれもねまた非常に象徴的で、11月1日昨日発売になった、月刊住職っていうね、すごい名前の雑誌なんだけども、その、まあ、もうドストレートにねで、11月1日発売だけども11月号になってるんですよ。これちょっとね非常に特殊な業界雑誌で、まあ多分皆さんが普通行くような街の
本屋さんにあるかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっと大きなとこね、紀伊国屋とか三省堂さんの本店とか、ね、そういうとこだったら多分あると思うし、ね、まあ、大体こういうのってお寺さんが定期購読するんですよ。でお寺の本棚にあるのが普通のパターンなんだけど、で今からね、2ヶ月前ぐらいかな、ちょうどこの日曜の座禅会に、高齢の編集者が来ていらして、で、まあ、一緒に参禅して、でその後ね2日後ぐらいに一人で来られて、私と半日インタビューしたって感じですね。で、これこの雑誌の中で8ページになってますね。で、まあね、ちょっとね、今はちょっと公開できないんだけど、もうちょっとしたら、中身を公開できると思いますね。今はちょっと、できるな。もしよかったら、お買い求めいただけたら面白いかなと思います。っていうのはね、この雑誌もね、また私の記事っていうよりか、この雑誌そのものもね、一方案で瞑想を学んでいる人たちには結構インパクトがあるんではないかなと思います。っていうのは、一方案はね、ほとんど日本仏教のリアリティっていうのにほとんど触れていない、ので、まあ私らもう一気に青空に向かって突っ走っちゃってるので、だけども同時に日本の仏教のリアルな現状というのは当然あるわけで、だから一般に来ている限りそういうのって全然ピンとこないかもしれないんだけども、まあ、皆さんがね普通のお寺行ったらもうすぐに分かる、ね、そういうようなもう身も蓋もないようなリアルな姿が、この月刊住職の中には実に生き生きと、でしかもそれは当事者である住職さんたちが、じゃあ今のお寺はどうしたらいいのっていうふうに考えるための材料を与えるのがこの雑誌の目的なので、なので非常に、地に足がついて、でもしかも問題を解決しようという姿勢が溢れています、ね、でなのでちょっと今のお寺ってどうなってんのって知るには実にいい雑誌ではないかなと思うんだけど、でもそうするとお寺の現状なんで私興味ないしとか言われる、私瞑想に興味あるけどお寺っていうのはあんま興味ないんだけどって言われるかもしれないんだけども、そうではないんですよ。っていうのはなぜかっていうと、皆さんね、皆さんも、日本人として、日本で生まれて、まあ、ご先祖様がいるわけですよね。でご先祖様がいて、でそれぞれの、ね、山下家とか鈴木家とか渡辺家とか、ね、佐藤家とか、ね、っていうのはみんなどっかのお寺に所属しているんですよ。でこの所属はじゃあいつから所属したのよって言ったら、これもはっきり分かってて、江戸時代の初めですね。でどうしてなんで宗門、任別朝廷でしたっけね、まあ、要するに、まあ、徳川幕府が日本人全体を把握しようとしたわけですね。で何のためにって言ったら、目的がはっきりしていて、キリスト教が入ってこないようにするためですね。で徳川幕府っていうのは非常にキリスト教に対する警戒心がものすごく強くて、でそれは今から振り返ると、まあ、ある程度まで正しい判断だったなとなってますよね。そうじゃなかったら多分日本も変な植民地にされてたかもしれないし、ね、まあ、でともかくキリスト教を入れないために、全ての日本人をお寺に所属させて、でそれをきちんと書類にして、で把握したっていう事実があるわけ、ね、まあ、で実はこの本の中のある記事もそれを扱ってるんですけども、でその後日本の寺っていうのはがらりと状況が変わってしまって、でもそれは17世紀のことでしょうって皆さん言うかもしれない、だって私21世紀だからってね、そんなことないんですよ。17世紀に起こったことが21世紀まで続いてるんですよ。でそれが内田家の、ね、先祖さんが、ね、内田家の先祖さんが17世紀にそういうことになって、それが21世紀の内田さんまで続いてる。 でそれがだから内田さん、内田家が何言ったどっかのお寺の段階になってるわけね。だけども続いているんだけども当然あの実態としてはガタガタになっちゃって、じゃあ例えば皆さんに今アンケートに今ここ30人来てらっしゃるけども、あの自分がどこの段階ってすぐ言えますか？言えないでしょ。言える人も、言える人は多分最近ちょっと親族に不幸があった人だと思うんですけどね。あの親族に不幸がなかったら多分皆さんにあなたはどこの家のどこのお寺の檀家ですかって聞いても多分答えられないと思います。だけどそれはどっかのお寺の檀家ではないことを意味しないで、それはただ本来は皆さんそれぞれのどっかのお寺に所属してるんですよ。だけどもこれは事実です。だけどもそれを知らない。なぜ？もうとっくの昔にね、あのもう東京に出てきてしまったから、横浜に出てきてしまったから、それでプッツンと故郷のお寺との縁が遠くなっちゃったから、でそこで東京で生まれた子供たちにはもう全然分かんないっていうのが現状ですね。でじゃあもうこれで分かんないままで済むかというと済まないわけですね。でもし親族に不幸があった場合にはうちの宗派何だったっけ、どこのお寺さんだったっけ、ね、じゃあどうしたらいいのっていうことでもうみんな大慌てになるわけなんですよ、ね、でそれが現代の日本人のリアルなわけで、だから17世紀に起こったことが21世紀にまでずっと続いている。だけども続けられなかった部分があって、それで今いろんなあの歪んだ姿が出てきてしまってるっていうのが事実ですね。だからそれが一番の日本の今の日本人のリアル でこれはこのリアルからは誰も逃げられない。なぜ、まあ、今皆さん元気なうちはいいけども、まあ、皆さんご両親とかね、なんかそういうのに不幸があった場合にいきなりこのリアリティにぶつかることになるから、ね、なので、そういう、まあ、普通に東京や横浜で働いて、ね、お金儲けして、普通にやってる人にとっては縁遠い世界だけども、全然縁遠くなくてすぐにこの世界と皆さんはあのいろいろしなきゃいけなくなる、ね、なのでちょっとこれもなんていうかな、でこういうのってね本当に結構現代の新聞とかなんかが取り上げない世界なんです。だって新聞記者たちもよく分かってないから。なので世の中の勉強のためにちょっとこれ一冊読むのもいいかなと思います、ね。ただ月刊住職のその記事そのものは非常にねあの、インパクトのある記事なのでそれもいいかなと思います、ね。はい、あとねそれからあの一個人という、ね、雑誌にも出るんだけどそれはまた後で言います。あの来月の今月26日発売の、新1月号ですね。あの一個人はあのコンビニで見えますので、ね、ぜひちょっとご覧になってください。はい、一応ねそういう風な感じで、今後の見通しとあの、新しい、見通しですね。はい、でそれでね今日ねちょっとまたね学童用人集の一部をちょっと読もうかなと思ったんだけど、で今なぜかっていうと、まあこの間ね青空に遮られて青空に邪魔をされてっていう、ところを実際読んでみて、でそれが一番大事なことだよねっていうね、っていうところですね。だから何て言うかな、私と私らと青空との関係っていうのは青空に邪魔されるような関係であるっていうのがポイントですね。でってことは逆にじゃあどういう関係ではないのかっていうと、私が青空をつかむっていう 関係ではない。あるいは私が青空を利用するっていう関係でもない。で、だから青空っていうのは、なんていうかな、青空そのものを話すことはできないっていうね、ことが基本なんだけれども、で、その青空とか、ね、今私が仮に青空って呼んでるものを本当によく知っている人はみんなそういうことになって、だから青空そのものについて語るっていうことはしない。なぜかといえば青空っていうものを語ってしまったらそれは、語るに移るっていうけども、もう青空ではなくなってしまうから。なぜ、言葉を使って描写するってことは、それに形を与えることであって、青空というものはそもそも形がないものだから、形を与えるっていう言葉の特徴ですね、言葉っていうのはそういうものですから、それによって形なきものを捉えることはできない、ね、っていうことを、まあ、例えば昨日私がお会いした岡野夫妻みたいな前に西田哲学なりを徹底的に研究していた人たちにとっては常識なんですけれども、だけどここら辺がちょっと非常に曖昧なことになって、なんか青空っていうものを、語れるんじゃないか、それこそなんかインターネットを通じてね、 SNS を使ってね、そう誤解しちゃって、でなんかインターネットで話し合っちゃうとかね、そういうこともありますよね。で、なんていうかな、そのだけどそれは無理で、ね、っていうふうに、まあ本当にそこを極めた人だったらばみんな分かってるんだけども、どうもなんかそこら辺が中途半端で、なってると非常にまずいかなと思いますね。で、なのでそこら辺がね、どうもね、結局なんていうかな、繰り返しますよね、本当に最高の知性の持ち主たちは青空が語れないってことに関してはみんな分かってる。だから、青空は語れないんだけども、それを承知の上でいろいろとそこをめぐって哲学をしているわけなんですよ。だけども青空をダイレクトに語ることはできないっていうコンセンサスはちゃんとある。だけどだから当然青空、例えばね、私の笑っちゃったんだが、例えば私が青空としての私なんて言うじゃないですか。でもって言うと本の題名になってる、ね。で、当然青空としての私っていうのは完全に矛盾した表現ですよね。ね、青空なんだ、それも何もないわけで。ね、だけど私って言ったら何かあるわけで。ね、だから、あるものと、形あるものと形ないもの、の2つによってできた表現なんですよ、青空としての私って。ということはどういうことかというと、青空としての私がこういうふうな形であるなんてこと言ってないわけですよ。最初から青空としての私っていう表現は、その表現の内側に矛盾を含んじゃっているわけね。で、それはもうわざとやってるわけですよ、当たり前だけどね。で、そうなんだけども、もうびっくり仰天で、その、仏教っていうのは無我でしょうってね、無我っていうのは我を認めてないでしょうってね、だけど山下さんは青空としての私って私を認めてるっていうおいおいおいおい小学校2年かよというね、ぐらい思うわけなんですよ。つまりなんていうか、その非常に微妙なニュアンスを青空としての私っていう矛盾的な表現ですね、でもって今私は表現してるのに、それをなんか非常に低レベルの 論理でもって捉えて、青空としての私が存在するから、だから、我を認めてることになるとかね、なんかわけのわかんないことになってしまうね。だからそういう、なんていうかな、この要するに実に微妙な状況を、実に微妙な論理や表現を使って表現しようとしているのに、これをなんか恐ろしく大雑把な論理で捉えて批判するっていう、これ一体何なのかなとずっと思ってたんですよ、ね、でこれはね、多分どういうことかっていうと、あの例えばね、他人の気持ちがわからないっていう、まあ、とんでもない、ものを背負っちゃってる人たちっていうのは、まあ、確かにいるわけね。でこれが、まあ、昨日も中内君と話してたんだけども、これがいろんなことを考えられて、いろんな理由が考えられて、でまあそのうちの一つの大きな理由っていうのが、子供の時に親に愛されなかったっていうことですね。で親に絶対的に愛されて、親っていうのは子供のためだったら死んでもいいと思っている、ね、子供を守るためだったらもう自分は死んでもいいと思っている。だから子供からすると自分を守るために親は下手すら死んじゃうっていうね、自分を守るために親は死んでくれる存在なんだっていうねっていうような、絶対的に親に対する安心感っていうか信頼感っていうかね、あのものがあって子供っていうのはやっぱり世界っていうものを信頼できるわけですよね。自分のために死んでくれる存在がいる、自分を守るために自分の命を捨てようとする人がいる、ね、あのまあ、命を捨てなくても身を粉にして働いてくれる人がいる、身を粉にして自分のおむつを替えてくれる人が、ミルクを与えてくれる人がいる、ことを通してあの世界ってものに対する信頼を得て、でそれを通して、言葉にはできない何かを、感じ取る能力を我々は少しずつ身につけていく。だから、そうすることによって言葉としてはこうなんだけども、でもニュアンスはこうだよねっていう、このニュアンスの方を、感じ取れる能力を我々は身につけていく。だけどもこの能力がないとどうなるかっていうと、言葉を本当に文字通りに取ってしまう。なぜ？その言葉の裏の、その人の気持ちっていうものが感じ取れないから。でその時に、そのなぜ感じ取れないのって言った時に、まあ、子供の時に親に徹底的に愛されなかったからとか、ね、ともあるし、あるいは愛されていたのに感じ取れない人がいたら、その時はあの脳の器質的な欠陥じゃないのかって、ね、うん、つまり脳のある部分が小さかったり、あるいは未発達だったり、ね、っていうようなことを、まあ、言うみたいなんですけれども、あのでそれと同じものを感じるんですよ。どういうことかっていう と、言葉のなんていうかな、あ、そういうことなのね。要するに、私ら今言葉では表現できないものをなんとか言葉で表現しようとしてるわけね。そのうちの一つが青空っていうのもそうなんですよ。だからでよく聞かれるの、青空っていうのは青いんですかってよく聞かれるんだけども、あの言いますか、青空青くないですよ、ね、なぜかって 青かったらそれは黄色とか黒とかオレンジとか緑とかと対立しちゃうじゃないですか、ね、でそういう対立するようなものがない世界を青空って言ってるんだから、だから青空は青くないです、ね、なので英語だと、 ブルースカイって言葉を使わないで、私はクリアスカイって使ってます。まあ、そう使うようにネイティブから言われたんだけども、クリスさんから言われたんだけど、なので来週インドのディアパークでやるあのリトリートもの題名がクリアスカイメディテーションリトリートってで名付けてます、ね、あのブルースカイメディテーションリトリートではないですよね。でそれはあの英語を使ってる人にとってはブルースカイだとちょっとまたブルーをイメージしてしまうのであのちょっと良くないのでね、なのでクリアスカイにしてですね。だからもともとまあそれはじゃあそれは空なんですかとかまた言われたらねあれで、それはあくまでも青空っていう言葉を使いながらあるものを表現しようとしているわけで、で青空っていう言葉にとらわれちゃうと全然違ってきちゃうね。それは青ですらないわけだからね。でそういうだから青空っていうのは単なる表現であって、その表現を通してあるものを伝えようとしている。だけどもこの青空っていう表現をそのまま文字通りに取られたら見事に全部違ってきてしまう。だけどもそれは普通起こらないのは、言葉を超えたあるいは言葉の裏の何かを微妙に感じ取る能力がみんなの中にあるからですね。でその能力がないと生きていくのはあまりにも難しすぎるっていうのは、そういう能力それを感じ取りながら我々は人間関係を結んでいるわけで、それを感じ取れなかった人間関係というのは非常に難しいことになる。つまり、他人の言葉をただ言葉をただ表面的なね、あるいは文法的には正しくてもそういうことか、もうまあまあね、だけど私たちはそんな風にしては生きていないんですよ。もうあなたのことが嫌いよなんて言っても、嫌いよっていうのが好きっていう意味っていうのはまあ感じ取るわけだし、あるいは、感じ取れるわけですね。だけどそれを感じ取れなかったら嫌いっていうのを本当に文字通りの意味にとっては、この人は私のことを嫌いなのねっていうふうに、これは誤解ですね、してしまう。ってことは何が言いたいかっていうと、その、言葉っていうのはあくまで言葉であって、それが表現しようとしているものを伝えるための一つの手段である、ね、だからで我々は、その言葉の表面的な意味にとらわれないで、言葉が伝えようとしているものをダイレクトにキャッチする能力があるから我々はキャッチできる。だけどもその能力がないと、言葉の表面的な意味に引っかかってしまうっていうことなんですよ。でこれは本当に私に、あ、そういうことなのねってね。なぜかといえばそれは私らが今非常に微妙な領域ですね、青空の領域に入って、その領域を何とか表現して伝えようとしているときに、その言葉のニュアンスだとか言葉の表面的な意味を超えた何かを感じ取る能力がない人にそれが伝わると、もうわけわかんないことになってしまうですね。でそうなので、でそれがまあそう感じていて、でそれとでそれがどうつながるかっていうと、先週末ね、マインドフルネス学会っていうのがなんか、スタートしたみたいで、先週末かなんかな、早稲田かどこかでも私の友人たちがかなり大量に出た。でその中で、ご存知のようにね、マインドフルネスっていうのを、セラピーの、ね、文脈で使う話がある。で、この、マインドフルネス学会で話し合われたようなことを藤田一生さんがね、うまく この間博多で話してくれてます。なので、その、 ポッドキャストに公開してますので、この間の10月30日のね、博多での仏教アップデートする仏教体感しよう in 博多 の、 ポッドキャストで私と藤田さんが午前中に話したのが聞けます。で、私の声も藤田さんの声も両方入ってますから、会場の声もね、だから一緒さんが、そこら辺きちんとまとめて、で、まあ、要するになのでその、マインドフルネスっていうものの歴史ですね、マインドフルネスっていう今アメリカでめちゃくちゃ社会現象になっちゃってるものと、でそれがもともと仏教がオリジンであるって、ね、パリ語のサティっていうのがオリジンであるってこと、でそしてそれがどういうふうにアメリカの中で発展してきて、そしてそれがどういうふうに日本へ到達してきたのか、そして日本とマインドフルネスっていうものはどういう関係にあるのか、ね、そこら辺を私と石尾さんとで完全に解剖しました。だからあれを聞いてもらったらね、10月30日の分ですよ、あれを聞いてもらったらマインドフルネスっていうものの全体像ですね、それが理解してもらえるんではないかなと思います。というのは、ちょっとその時も話したんだけど、だって皆さん多分マインドフルネスっていう言葉を いろんな形で聞いてきて、まあ、大体 2種類ですね、まあ、一つはマインドフルネスに基づくセラピー経由ですね、ジョン・カパト・ジンさんが中心であること、それから3つかティクナタ・ハンさん経由と、それからあとテラバダの長老たちから、大体この3つのソースから多分皆さんマインドフルネスで出会ってると思いますけどもね。で、まあそうなんだけど、ただ日本に今、圧倒的な勢いで流れ込んでくるマインドフルネスっていうのは、どちらかというと、このアメリカ生まれのマインドフルネスで。で、アメリカのマインドフルネスって一体どこで生まれたかっていうと、結構マサチューセッツになるんですよ。アメリカのマサチューセッツ州ですね。で、そこに結構重要な人物たちが80年代ぐらいから90年代にかけていろいろ活動して、だからその、今ねタイムマガジンの表紙になるぐらい大きな運動になっているマインドフルネスを担っている人たちがまだ誰にも知られないままでコツコツと修行なり勉強なり、ワークショップなりをコツコツとやっていた。どこでやっていたのっていうのは実はマサチューセッツなんですよ。で、私も藤田さんもちょうどその頃マサチューセッツにいたのね。私だけ80年代の終わりから行ってますから。で、私はともかくとして藤田さんなんかは本当そういう人たちとダイレクトの交流をしているんですよ。ジョン・カバット・ジンさんにしろ、ロリー・ローセンバーグさんにしろね、あとジョセフ・ゴージュ・スタインさんにしろね、なので、だから最初から私らはマインドフルネスがまだメジャーになる前の、コツコツとみんながやっていた頃からちょっと知っていて、なので、私らにとっても最初から大きな課題としてあって、でそしてそれが、いや、じゃあ日本の禅と、どうつながるの、つながらない、そしてそれがテラバとどうつながるの、つながらないってことでヤサモスやってたから、だから私と藤田さんの経験の中に大体もうマインドフルネスの全部が含まれちゃう、ね、私はテラバダちゃんとやったし禅ももちろんやってるし、で藤田さんは禅もちゃんとやって、でしかもマインドフルネスが東海岸のマサチューセッツの中で、少しずつ発展してきたその現場にいたのでですね、だから私と藤田さんが協力しちゃえばそのマインドフルネスっていう動きの全てが歴史的にも地理的にも抑え切れちゃうっていうような感じなのね。でそんなんで、マインドフルネスっていうものがそういうふうに、発展してきたよね、 っていうようなことをこの間のマインドフルネス学会でやったみたいで、それをまあ藤田さんが博多の会でね発表してきてくれて、でそれをまあ私とディスカッションしながらやってるので、30日のねポッドキャストを聞いてもらったら、そこら辺が全部皆さんの頭の中が全部はっきりすっきりするはずです。で私と藤田さんの話以外のところでのマインドフルネスっていうのは多分皆さん全は多分経験してないですけど、まあそういうものってほとんど存在しないから、私は藤田さんが話した範囲の中に皆さんの経験は全部収まると思います、ね。でその時にね、当然、マインドフルネスがセラピーの現場で使われてきている、ね。のでその時問題になるのは、ちょっと心が必ずしも健康ではない人たちだ、それを乗り越えるためにもマインドフルネスを使うわけだから、だから当然いろんな問題が出てくるわけですね。で、でその時に瞑想、をできるのかできないのか、で瞑想って言っても、まあ、1時間ぐらいの瞑想ではなくて、セッションとかリトリートっていう、まあ、何日間も朝から晩までやるような形の長時間の瞑想ですね。それに、可能なのかどうかっていうね話があって、でまあ、それを実際に、日本でねマインドフルネスを実際に教えてらっしゃる精神科医ってまだちょっと少ないんだけども、まあそれを実際にやっている方たち、つまりたくさんの経験のある人たちですね。理論的経験ではなくて、あんまり理論的ももちろんそうなんだけども、実際にじゃあ本当に、人たちに一緒にマインドフルネスの瞑想を一緒にやる、でその結果どう出ちゃうのか、大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、どういう失敗したのか、その失敗をどうやったら直せるのか、でそういうことを散々やっている人たち、まあそういう精神科医と臨床心理士の人たち が出している結論で、まあそれが最終的に正しい結論になるのかどうか分かんないんだけども、一つ言えるのは、自我が弱い人は瞑想をやってはいけないっていう、ね、ことがどうも今精神科医の人たちが到達した結論のようです、ね。でこれは私も本当にその通りだと思います、ね。で自我が弱いってどういうことかね。ですよね。それとあとなんかあと発達障害の人とかアスペルガーの人とかね、まあいろいろまあこれぐらいだったらいいだろうけど、これぐらいだったらちょっとやばいよねとかね、まあいろいろあるんだけど、まあちょっと発達障害とかアスペルガーに関してはね、ちょっと微妙なんで、まあ、ちょっと今日は話さないですけれども、ただ一つ言えるのは、自我が弱い人は瞑想やってはでもしやった場合に、でそれも30分とかの瞑想じゃなくて、セッションですね、朝から晩まで、朝の4時から夜の9時まで、ね、の1日の瞑想をやった場合に、残念ながらちょっと錯乱状態に陥った人が出てきた、ね。それはもう精神科医の人分かってたから止めたんだけども、止めたけれども振り切ってやって、それで自爆してしまった。があって、でそれはちょっと待って、自我が弱いって、だって自我が弱い方がいいんじゃないのってね。だって仏教っていうのは我を乗り越える話でしょ、ね、だったら我が強い人っていうのは、我が強い人は乗り越えるの難しいんだから、じゃあもともと我が弱い方が乗り越えやすいんじゃないのってね、多分思うかもしれないけども、そんなこと絶対ありえないんですよ。で、 これはもう自我が弱い人は瞑想やってはいけないっていうのは精神科医の人も臨床心理士の人も 100人中100人が多分そう思うだろうし、で実際に瞑想会を主催している私らのような立場の人間も100人中100人そう思います、ってことはどういうことかっていうと、自我が弱い自我が強いっていうのはどういうことかっていうと、要するに大人か大人じゃないかっていう話なんですよ。つまり自我が弱いっていうのはまだ大人になってないっていう話なのね。でこの大人になってないっていうのが、どういうことなのかが多分ピンと、まあ、ごめんなさい、ピンとくる人はピンとくるんだけど、ピンとこない人はピンとこない。なぜかというとまだ大人になってないからっていう話で、ちょっと、まあ、ちょっとトートロジーになっちゃうけども、結局それとさっき言った、言葉を超えた意味を感じ取る能力っていうのはほぼ一緒で、その自我が、私の感じでは自我が弱いイコール大人になっていないイコール、言葉の本当の意味を感じ取れないっていうのと全部イコールになって、でそれがちょっとまずいよね。 どうもそこら辺が瞑想をやった場合に瞑想がトラブルの元になってしまう人たちが、まあ、確かにいるのは確かなんですよね。で瞑想がによってかえって状況が悪くなってしまう人たちがいるのは確かで、でその人たちの特徴っていうのがいろんな表現できるんだけども、自我が発達弱い、自我が発達してないってことですね。で大人になっていないってことは、言葉の裏の意味っていうのは、言葉が本当に指す意味を感じ取ることができない、つまり他人の気持ちがピンとこないっていうことになってきます、ね。なので、その自我が弱いから、弱い自我の方が仏教が目指す我を乗り越えるということがやりやすいんじゃないかっていうのは、まあこれは現場を知らない人間の妄想であって、現場を知っている精神科医の人もカウンセラーの人も臨床心理士の人も、そして私らのような瞑想を、瞑想会を主催している人間も、そうじゃないということは知っている。まずは私がいつも言うように、土曜日曜の瞑想会に来る最低の条件がっていうのがあって、それは、月曜日から金曜日まできちんと社会人として生活すること、これが最低条件です。でこの月曜日から金曜日まで社会人ね、あるいはまあ学生でもいいんだけども、あるいは主婦でもいいんだけれども、別にどっか会社勤めなきゃいけないとかそういう話言ってんじゃないですよ、ね、会社に勤めようが勤めまいが、きちんとした社会生活が送れる月曜日から金曜日で、それが週末の瞑想会に来る最低条件です。だから月曜日から金曜日はきちんと社会生活を送れるってことはどういうことかというと、きちんともうすでに大人であるってこと、きちんと自我が発達しているってこと、そしてきちんと、人の気持ちが、言葉が本当に指し示す人の気持ちが本当にピッと感じ取れるっていうことですね。それが本当に大事で、でそうなんだけど、じゃあそれは矛盾するでしょ。だって今マインドフルネスをセラピーとして使ってるって言ってるんだから、セラピーっていうのはまだ今ちょっと今社会説がうまくいってない人のためのものなんだから、だったらそしたらそういう人はどうしたらいいのよって話になって、でそういう人は、実際問題として、一本案のような瞑想センターに来る前に、 やっぱり精神科医、臨床心理士の人の、指導を受けてください、ね、それで、今言ったようにようやくポツポツとね、あの精神科医や臨床心理士の人が、指導するマインドフルネストレーニングっていうものがようやく出現しました、ね、なのでもしね、皆さんが社会生活ができないぐらいちょっと今いろんな問題抱えちゃってるんだったらば、まずはきちんとあの精神科医、臨床心理士の人に会って、そこをきちんとやってもらう、ね、それをしないままちょっと一本案のような瞑想センターへ来るのは、まあ、ほぼ瞑想センターみたいなものですから、来るのはちょっと時期が早すぎると思います、ね。でそれでじゃないとまずはきちんと自我が発達して、大人になって、でちゃんと言葉の本当の意味が理解できて、っていうとこまで行って初めて我々は、一人の人間としていよいよ自我を乗り越えるってことができるわけで、その順番を抜かしてしまうと非常にまずいなと思います。なので、実はね、12月にもう、さっき言わなかったもう一つの会合があって、これは完全にちょっとクローズな、会合なので、皆さんに言ってもしょうがないんだけど、まずその、今さっき言ったように、日本でマインドフルネスを教えていらっしゃる精神科医というのが非常に少ないって言いましたけれども、でその数少ない精神科医の人たち の集まりにちょっと12月に呼ばれていて、でその人たちと、まあ、ちょっとマインドフルネスとか瞑想とか座禅とかについてちょっと汚い、意見交換をしようっていう、ことになってます。12月の何日かだったかな、ですね。でその時にね、ちょっとその精神科医の人たちと直接にお会いして、そこら辺のニュアンスですね、要するに心にいろんな問題を抱えている場合にどういうふうにマインドフルネスを導入するのか、薬と併用する場合も当然あるし、でどこまでが精神科医、臨床心理士の人たちが手助けをすべきなのか、ね、どこからがもう精神科医、臨床心理士の手助けなしにもう普通に瞑想センターへ行ってもいいのか、その判断を誰がどういうふうにするのか、っていうようなことをちょっと話し合っていきたいと思いますけども、だから私はそこら辺はもう分業していこうよという立場なんですよ。つまりまだちょっと社会生活ができないような人はまずは精神科医や臨床心理士の人と一緒にまずはそこら辺を、きちんとしていく、そしても彼らの助けが必要ないほどまできちんと自我が発達して、大人になって月曜日か金曜日できちんとした社会生活を行えて、でしかもっていう人はようやく初めて一本案のような瞑想センターへ来て、座禅会になり、ね、宿泊の座禅会である接心なりに参加してもらう、ね、っていうのが一番なんていうかな、トラブルを避けることができる方法なんではないかなと思います。ちょっとごめんなさい、私もそこら辺非常に甘くて何でも誰でも彼でもちょっと受け入れちゃっていて、ちょっとトラブルを起こしてしまって、ちょっと迷惑をかけてしまったってとこがあってね。でまあそれで、まあ、そうなると迷惑かけてくるなるとちょっともう警察も絡んできちゃうので、まあ、ちょっと今ね鎌倉警察の生活安全課っていう、その専門の領域の人とちょっと今話し合ってるんですけども、で話してても非常に面白くて、その若い刑事さんなんだけど、本当そういう心に障害を持った人たちが まあ、やっぱり警察のお世話になるようなことをやってしまうことも当然あるわけですね。でその人たちを普段扱っているので、まあ知りまあ、そこら辺知り尽くしているんですよ、ね。でまあ、その刑事さんともいろいろ話をしてて、じゃ あのどうしたらいいのかなっていうようなところで、ね、今あの話して、まあ、ちょっと警察とコラボすることになると思わなかったんだけども、ちょっと警察とも今コラボして、います、ね。あのなので私としてはね、なんとか警察とのコラボあんまりしたくなかったんだけど、どうしてもやっぱりそこら辺をトラブっちゃって、あのもうちょっと警察にそのある種の行為を止めてもらうしかな、まあ今はもう警察に頼むしかなくなってくるんだけど、なので、ねそこら辺の 不幸をなんとか避けたいと思います。でその不幸っていうのはやっぱり、自我が発達していない人が瞑想することによって起きます、残念ながら、ね。でそうすると私にもちょっと責任があるんだけど、つまりそういう人を受け入れてしまったっていうね。あのなので、今後一方はちょっとね、本当に申し訳ないんだけれども、月曜日から金曜日まできちんと社会生活を行っている人しか受け入れられることはできなくて、だから月曜日から金曜日まで社会生活を行えてない人はまずは、私に連絡ください。ちゃんとした精神科医を紹介しますので、ね。でそういう人たちとちょっと私12月に会うので、あの12月に会って彼らと話を詰めてきます、ね。でそしたらあのもうあの私が、あこの人だったら大丈夫だという精神科医の人に、ご紹介します、ね。そしたらその精神科医の人とちゃんとやって、まずはあの大人になることですね、ことをやってみてください、ね。あの瞑想というのはその後でいいと思いますですね、はい。でそういうことをね、あのがあのこの間の瞑想マインドフルネス学会でいろいろ話し合われて、で、まあ、藤田さんがかなりいろいろ報告してくれて、まあ、藤田さんだけじゃなくていろんな人が、ね。なので、そのね、私が経験した瞑想をめぐるトラブルってもう実に簡単な話で、結局ここだったんですよ。もうまとめちゃうとね、あのまだ要するに自我が発達していない人が、まあ、当然いろいろな問題を抱えちゃうわけ、ね。だからそれを解決するためにすべきことをスキップしていきなり瞑想を始めちゃう、これが間違いの始まりだ。でそして それは自我が発達していないから、だから当然言葉の本当の意味が理解できない、ね。人の気持ちを本当に分かることができないから、でそうすると、どうなるかっていうと、瞑想について言葉だけの議論になってしまうんですよ。分かりますかね。で瞑想における言葉っていうのは本当に月を指す指って昔から言ってんだけれども、本当は月を指す指であって、月っていうそのリアルなものをあくまでも指すものであって、指そのものが月ではないわけですね。だからこれは別に瞑想だけじゃなくて、全ての社会生活の、ね、好きだの嫌いだのっていうのも全部あの月を指す指であって、だから我々はもうあなたのことが嫌いって言いながら、もう好きでたまんない気持ちを表現することができる、ね。嫌いっていう指が好きっていう月を指していることですね。それは私らがやっぱりこのお月さんの方を感じ取る能力があるから、あこの人は私のことを好いてくれてんだなってことは分かるわけですよね。でこれがないと人間関係はトラブルけれども、一番トラブルのはやっぱり瞑想においてなんですよ。っていうのがどうも私が最近見えてきたことで、つまり瞑想において、まあ、この月は今私は青空と呼んでるわけね。で青空、まあ、青空も あれ青空も指かね、青空っていう指でもってこの何かを指し示そうとしている。でこれが本当に 言葉っていうものをよく知ってる人だったらば、青空っていう指にとらわれないでこの何かを感じ取ることはできるから何も問題ないし、でこの何かを、どんな言葉でも表現できないってことは、ちゃんとした知性のある人だったら分かってる、まあ、昨日お会いした他の教授たちにしてもね、みんな同じですね。だけどもそこら辺がごっちゃになると、もうこの青空っていう指にだけ囚われちゃって、そしてこの青空っていう言葉をなんか SNS なんかで話し合っちゃう、誰が、自我が発達してない同士がって、これも最悪のパターンですよ。でこれが本当に多いのね。まあ私こんなこと言うの私ぐらいだからもう言っちゃいますけどね、そうなんですよ。で結局この瞑想ってめぐる何とも言えない嫌な、ね、バイブレーションとか何とも言えないぐちゃぐちゃな真っ黒なものっていうのは、全部原因はたったこれだけのことです。たったこれだけのこと。じゃあどうしたらいいの。簡単でしょ。はい、まずは月曜日から金曜日できちんとまだ生活できない人は、まずきちんとした治療を受けましょう、ね、で 誰に治療を受けたらいいのかは、私が精神科医を紹介します、ね、今度、その日本の非常に優秀な精神科医の人たちとお会いしますので、でその中で、あ、この人大丈夫だなと私が感じる人がいたらその人を紹介します、ね、そしてまずは月曜日から金曜日できちんと社会生活できるようになってください、ね、そしたらもう言葉と言葉が指すもので、要するに指と月とをごっちゃにすることはもうない。指と月とごっちゃにしたら社会生活が送れないですよ、当たり前だけど、ね、でそうなって初めて、我々は瞑想の言葉が全て指に過ぎないってこと、そしてそれが指す、お月様そのものね、それは言葉で表現できないってこと。だけどもそうなんだけども、この指を通じて、あ、この指が当然刺した、あ、このことを言ってるのねってことを感じることはできる、だからそこら辺をね、ごっちゃにするのをやめましょうっていう話ですね。そしたらば今このなんていうかな、なんでこの瞑想とか私らが青空とかね、これもう本当でこれだけ多くの人に簡単に青空を感じてもらえる方法はないと思う。これは自負があるんだけれども、あって、ただもう単純にみんなに青空に触れてもらって、そしたらみんなが幸せになれる。非常に単純明快なことしか私はやってないつもりなんだけども、でもなんかこのどす黒いものが、まあ一般の中にはないんだけど、一般の外にはね、いろいろ蠢いちゃってる。どうしてっていつも思うんだけども、やっぱりその精神科医の人たちと話し合うとやっぱりそういうことなのね。まあ要するに自我が発達してない、自我が弱い人が瞑想した結果なのねっていうのが私の結論ですね。はい、だからその対策っていうのも簡単だし、ね、そうすればこの今瞑想業界をの中にごめいている地味毛量が全部きれいに浄化されると思います。でそれで本当もうすっきりやりましょうよっていうことなんですよ。でそれをすればね、ごめん、学童用事ちょっと読めなかったんだけども、まあみんな同じようなことを考えているみたいで、なんていうかな、まあ、例えばね、小池龍之介さんっていうね、皆さん知ってる人がいて、まあ、この月刊住職 の, 連載を持っているんだけど、なんていうかな、まあ、この人も多分浄土真宗本願寺派ね、お西さんですね、の中で生まれ育った人で、で結局この人もまあいろいろ苦しんだんだと思うんですけどね、 で要するにその言葉にの世界にとらわれちゃうと、で言葉の世界がなんか完璧なので身動きが取れなくなってしまう。でもちろん日本の浄土仏教っていうのはものすごく発展していて、で完璧な論理がそこにはある。だけどもなんかそれにとらわれすぎちゃうことで非常に息苦しくなる。で息苦しくなったので、まあ、この方はテラバダの方に、まあ、移動されたわけですね。で例えばね、あの他力に身を委ねよというのは当時言葉の上でなんとなくそうかもねと思えても、その数分後には強い自我が現れてくるありさまで、結局のところは腑に落ちていなかった。いえ、自我が現れていることすら含めて阿弥陀仏の働きのうちであることなのだから、それも含めてお任せするより他はない、うん、そしてそれは全くもって理論上言葉の上ではその通りなのです。このように真宗の教学は、真宗で浄土真宗ね、教学はある意味では逃れようもないくらいに完全に作られていて、全宇宙を覆い尽くすところがありますが、今になって思いますには、巨大化した教団にとってまさに理論イコール言葉が完璧であることが自らの生命力を失わせることになっているのでは、すなわち私たち人間が言語的な存在でしかありえない以上は、もしも救いがもたらされているとしたら、それは言葉の知恵においてしかありえない。言葉を超えた救いなど我々凡夫によっては届かないのだから、阿弥陀の大慈悲心ゆえに人間の言葉のレベルにおいてこそ救いがもたらされるのだと。こうした論理は今でも確かにその通りかもしれないと感じるといえば感じるのですが、それを誰もがすんなりと理解できるのかが大事に疑問です。第二に理解できたとして、宇宙の働きを感性的に言葉の次元で直感できるような感受性を唱えている人はどれだけ存在することでしょうか。で、まあだからそこで、なんていうかな、その、何が言いたいかというと、この、やっぱ言葉にとらわれ、その言葉っていうのはあくまでも指であって、でその指が指す月を直感的に感じることができないと、本当に堂々巡りの地獄に落ちていってしまう。でその言葉が完璧であればあるほどですね。でしかも言葉以上の、言葉が指すもの、月が、指が指す月を感じ取る能力がない、言葉は文字通りにしか受け取らない、受け取れない、そういう自我が発達していない人だったらば本当にもう泥沼になるので、だから一方のアプローチっていうのは、まずはね、あの自我が発達していないんだったらば、まず自我をちゃんと発達させてくださいね。でそれはちょっと一方案の責任範囲外だし、責任持てない範囲だから、それはちゃんときちんとしたあの精神科医の人たちとちゃんとやってください、それが誰か分かんない人は私が推薦しますから。あとちょっと待って、ちょっと待って、12月にまた今待ってから出てしますけどね、その後で、やって指が指す月そのものを感じ取ることで、このために、まあ、今から瞑想やりますけども、瞑想することでこのお月様をダイレクトに我々は感じることができる、ね。で今日ね、あの読もうと思っていた学童用心集は、あの、あれか、あの三千のことでね、あのでなんていうかな、今まで仏教っていうのはあのいつも全部言葉だったね。でそれが初めてあの もうダルマ様とか何とかによって行によって本当に、来ることが伝わることができた、ねっていうような、ね、あのことだったんだけど、まあ、これはまた後で、やります、まあ、今日あの話したことと全く一緒ですので、なのでねもうちょっと私らはあの、一番大事なのはまずはきちんと自我が発達してでそして言葉を超えたものを言葉を通して感じ取る能力をまず身につけることですね。それからようやく初めて我々は瞑想っていう場所に立てるのではないのかなっていうことです。はい、じゃあね、一応をメントにして、これからこの後ねあの瞑想つまりお月様そのものですねに触れていきたいと思います。はい、じゃあね、四愚性願、衆生無変性願度、というものを見ていきましょう。一緒にね、一緒に3回読みます。
衆生無変性願度仏道無常性